皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は2月の22日月曜日ですね。もうすぐ2月も終わってしまいますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。リビングアメリカで、行っている現地サポートがあるんですが、その現地サポートの中の一つにレンタル Wi-Fi というものがあるんですね。で、Wi-Fi の本体をお渡しして、留学中に Wi-Fi が使えるので、日本から持ってきたスマートフォン、自分のスマートフォンを留学中もそのまま使えるというサポートを行っているんですが、このレンタル Wi-Fi ですね、結構売り切れになることが多くて、予約をもうすでにいただいていて、その後に、レンタル Wi-Fi を希望するというふうに言われてもですね、もうすべて貸し出し中だということで、本当に申し訳ないんですが、たびたびお断りすることがあったんですね。そこでリビングアメリカではこのレンタル Wi-Fi の数を、増やしました。で、その増やした、なんていうんですかね、キャンペーンとして、レンタル Wi-Fi を通常は1ヶ月140ドルなんですが、それを80ドルで、レンタル Wi-Fi 貸し出しを行いたいというふうに思っています。で、このレンタル Wi-Fi なんですが、詳細はホームページの方に詳しく載っているので、そちらの方から確認できるのですが、1ヶ月ですね、1ヶ月単位のレンタルになるんですが、使用可能データ量が3ギガバイトで、連続通信最大の時間が8時間で、重さは93グラムですね。すごくこう軽い、ちっちゃいデジカメのものすごい軽い感じというか、それぐらいのサイズになっています。で、月々の料金が月80ドルなので、今円で言うと9000円ちょっとですかね。で、このキャンペーンですね、この値段はかなり格安になっていると思います。多分どこの、レンタル Wi-Fi に比べても一番安いんではないかというふうに思っていますので、もし、ご希望の方があればレンタル Wi-Fi ぜひお申し込みください。で、一応ですね、数の方は増やしてはあるのですが、普段から結構売り切れになることが多いレンタル Wi-Fi で、今回さらにこのキャンペーンをやっていますので、ひょっとしたら、増やした状態でも売り切れになってしまう可能性があるのですが、その場合は申し訳ありませんが、キャンペーンでも、売り切れとさせていただきますので、その場合はご理解いただけるとありがたいなというふうに思っています。で、レンタル Wi-Fi の詳細なんですが、リビングアメリカのホームページですね、ダンス留学リビングアメリカというふうに検索していただければホームページが出てくるんですが、コンピューターの場合、ちょっとこう下にスクロールしていただいて、左側の方に格安レンタル Wi-Fi というクリックするところがありますので、そちらをクリックしていただけると、レンタル Wi-Fi の詳細が出てきます。それからスマートフォンですねの場合は、ずっと下までスクロールしていただくと同じように格安レンタル Wi-Fi という欄が出てきますので、そちらをクリックしていただければ、詳細が出てきます。で、簡単な詳細ですが、先ほども言いましたけれども、レンタルは1ヶ月単位というふうになっています。で、1ヶ月で使用できるデータ量は3ギガバイトで、費用は1ヶ月で80ドル、約9000円ぐらいですかね、となっています。で、2週間と3週間という、留学でも1ヶ月単位となってしまうんですが、それでもですね、この80ドルという値段はかなり激安だというふうに思いますので、もしよろしければレンタルしてみてください。はい、お知らせは以上となります。で、今週の僕の近況なんですけれども、僕は気分転換にですね、スターバックスで仕事をすることが結構あるんですね。特に週末土曜日日曜日の朝とかはですね、 ほぼ 90% ぐらいの確率でスターバックスに行って仕事をしているんですが、日本にはないシステムだというふうに思います。ひょっとしたらもうできているかもしれませんが、ポイントが貯まるんですね。で、そのポイントを貯まると、ポイントを貯めると、無料で何かしらのドリンクをゲットすることができるんです。で、どのドリンクを頼んでもタダなので、必ずそのポイントが貯まって無料ドリンクの暁にはですね、一番大きいサイズのドリンクを頼むというのがみんなの常識になっているんですが、僕は普段いつも一番小さいサイズのコーヒーを飲むんですね。で、そのコーヒーを飲んでいつも仕事をしているんですが、まあ、ちょこちょこそういうふうにこうコーヒーを飲んでいて、まあ、やっとではないですけど、ポイントがたまって、先週ですね、そのポイントを使って無料のドリンクをゲットしました。で、まあ、どのドリンクを頼んでも無料ですし、で、せっかくであれば一番大きいサイズがいいということでですね、普段はめったに飲まない、フラッペチーノですねの一番大きなサイズのベンティを頼みました。で、もう本当ベンティなんか頼んだのがですね、もう何年ぶりどころじゃないですね、もう何十年ぶりぐらいだろうと、まあ、10年以上は経ってますね絶対。で、頼んでみました。で、なんかこういろいろとそのドリンクにオーダーがつけれるんですが、僕モカフラッパチーノ頼んだんですね。で、モカフラッペチーノのソイミルクにして、で、シュガーフリーという、まあ、カロリーが結構軽いやつですね。で、一番できる限り一番ヘルシーな頼み方をしたんですが、まあそれでもですね、やっぱりサイズが大きいですよね。飲みながらこう仕事をしてて、飲みながら仕事をして、飲みながら仕事をしてというので、まあ気がついたら結構飲んではいたんですが、それでも最後の方がですね、ちょっとこう胸焼けがしてくるというか、いっぺんに飲みきらないなというような感じだったんですが、まあながらで仕事をしながら飲んでいたので、まあ、最後飲みきってはいたんですが、まあ、そのせっかくだからというのでベンティを頼み、まあ、せっかくだからというので飲みきり、で、後半の方は、ちょっと気持ちが悪くなるというですね、まあ、なんとか元を取ってやろうではないですけど、そういうちょっとやましい精神ですかね、貧しい、精神が出てしまってですね、後半の方は気持ちが悪くなり、仕事が終わった後もですね、ちょっと胸焼けがして、で、朝行って仕事をするんですが、朝食が食べれないと、で、そのままランチも食べれないというほどですね、お腹もいっぱいになってしまったというので、まあね、せっかくなので一番大きいサイズを頼むというのもありなんですが、もう僕の年齢になるとですね、そういう欲張ることもせず、なんていうんですか、腹8分ぐらいの量ですね、だからまあ頼んでもグランデぐらいでしょうか、にしとくべきだったなというふうにちょっと反省したところでした。はい、僕の近況は以上となります。で、先週の気温ですね、まずロサンゼルスなんですが、最高気温は26度で、最低気温は10度というふうになっています。で、先週の日曜日ですかね、先々週の日曜日って言い方したらいいのかな、雨が降ったんですが、それ以降、昨日までですねはもう非常に天気が良くて、で、寒くもなく暑くもなく、本当にちょうどいい感じですかね、気候で、とても過ごしやすい1週間となっていました。そしてニューヨークの方なんですが、こちらはですね、最高気温が12度で、最低気温はまだマイナスですね、マイナス4度となっているんですが、ちょっとだけ暖かくなってきています。で、今週はですね、もうちょっと暖かくなっていくようで、なんかこう春の感じの気温になっていくというような感じになっています。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、英語の上達の秘訣は真似をすることです。でも、英語の上達についてですね、僕もポッドキャストでいろいろとお話ししていますし、それこそ、たくさんの本が出ていますし、今更ここでというような感じなんですが、今回このトピックにしたのはですね、実際にその 真似をするということを目の当たりにしたからですね、あ、やっぱり基本は真似をすることなんだということを再度確認したというところから、今回はこのトピックにしていました。で、まあどういうことなのかというと、もう単純にうちの娘ですねを見ていてそう思ったんですが、もうこれはもう皆さん周知の事実だと思いますけれども、子供は何事も真似をして覚えていきますって今更言われなくても知ってるよと、いうことだとは思うんですが、例えばその大人が言ったことをそのまま真似してみたり、大人がやっていることを真似してみたりと、まあ、興味津々ですよね。何してるんだろう、何食べてるんだろう、何やってるんだろう、何を喋ってるんだろうっていうのを、まあ、その本人は学習してる意識はないんですよね。もう無条件に吸収していくんですが、その言葉に関してですよね。うちの娘はアメリカで育っているので、将来その学校行ったりだとか友達ができたりというのがですね、完全に英語になるんですね。なので少なくても3歳までは、今2歳半なんですけれども、3歳までは完璧にできる限り日本語の状況にしようというふうに頑張っています。で、外に出てるともうそれはもう仕方ないんですが、家の中ですね、絵本を読んだり、でテレビをつけたりとお話ししたりというのは完全に日本語でやっていますし、外に出てその僕らがアメリカ人とコミュニケーションを取るときはもう英語で喋りますけれども、その外に出ても日本語で喋れる限りは日本語で喋っています。で、それを真似してですね、どんどん日本語が喋れるようになって、まあ、2歳半という年齢なんですが、それにもかかわらず結構喋る方なのではないかと、日本語ですねを喋る方なのではないかなというふうに思っています。ただその子どもの吸収力の恐ろしさなんですが、英語も、バリバリ喋るようになってきています。テレビも見せていない、9割方日本語で会話をしているにもかかわらず、やはり外に出ると英語が流れてて、英語の看板があって、英語の何ですか、音楽が流れてたりだとか、そういうのを、まあ、どんどん吸収してるんでしょうね。なのでその聞いたことをそのまま真似して喋っています。でも本当にですね、これが学習の原点なのではないかというふうに見てて思うんですね。ある程度やっぱりこう年齢がいくと、中学生からですかね、英語の勉強をし始めますよね。書いて読んで、で勉強して覚えていくというのも、まあ、確かに一つの方法だと思います。でそれが英語の上達する方法だとも思っています。ただ今回のその英語が上達する秘訣ですよね、はやっぱり真似をすることなんではないかと。もうぶっちゃけて言えば、もう子供を見てて思うのが、その意味がわからなくても真似をすると、その大人が使っている同じシチュエーションで真似をすると、でその言葉に対して、まあ、疑問は持ってないですよね。その疑問を持つというのは、例えば日本人が英語を学べば、これはなんて意味なんだろう、日本語ではどうやって言うんだろうということは全部省いて、この時はこうやって言うんだというふうに、ただただ理解する、ただただ真似をするということですよね。でこれはですね、日本でもできると思います。例えば日本で周りにですね、英語の環境がないのであれば、好きな映画であったり、まあ、好きなドラマを見てセリフを真似してみるというだけでも効果はあると思いますし、そういう例えばこうラングリッジエクスチェンジですよね、カフェでアメリカ人とこう英語を喋って日本語を喋ってって、お互いにこう日本語を勉強したい、こっちは英語を勉強したいというような、今インターネットでそういうのはすぐ見つかると思いますし、そういうのであればなおいいと思います。ただ映画を見たりだとかドラマを見たりだとか、それでこう言い回しを真似してみると、あ、こういう時ってこういう言い方をするんだと、その場面があるのでまた理解しやすいというふうに思うんですね。でただこれが、まあ、留学中であればもっとこう上限が整っているというか、周りはもう本当にこう英語だらけなので、まあ、とにかくこう言い回しであったりだとか、あと発音ですよね、そういうのを本当に耳から聞いてもとりあえず真似して発音してみるということが上達につながるんだというふうに思います。 で実際僕もですね高校生の時、3週間の短期留学をしましたが、もうこの時は本当にもうとりあえず聞いて聞いて聞きまくって、真似をしまくりました。そして今その、まあ、今自分の娘ですねは無意識にやっていますが、もうどんどんどんどん吸収してどんどんどんどん真似をしてどんどんどんどん使えるようになっていくと、それがもう日本語であろうが英語であろうがとにかく聞いて真似をするということがその、まあ、上達の秘訣だと思いますし、まあ、子どもはですねその、まあ、吸収力が違うということなんですが、大人でもそういうふうにこう繰り返し繰り返し使う繰り返し繰り返し真似をするということで必ず上達はしていくというふうに思っています。はい、今日のトピックは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後にもう一つお知らせがあるんですが、ニューヨークのダンス留学ですね、春のダンスキャンプ、ごめんなさい、ニューヨークの春のダンスキャンプですね、まだ少し空きがあります、お部屋を増やしたので、席があります。で、ニューヨークの春のダンスキャンプなんですが、期間は2016年、今年ですね、3月24日から4月5日までの11泊13日のプログラムとなっていて、通えるダンススタジオなんですが、ニューヨークでも人気のある3つのダンススタジオですね、 BDC、ステップス、ペリダンススタジオのこの3つのダンススタジオに通うことができます。まあ、短期のプログラムとはなりますが、もう本当にギュッとこうダンス付けのプログラムとなっていますので、こう短期でも必ず得るものがあるプログラムになっているのではないかというふうに思います。でもし、まあ、興味がありましたら、しつこいセールスなどは一切ありませんので、お気軽にお問い合わせください。で詳細はですね、春のダンスキャンプニューヨークリビングアメリカというふうに入れていただければ出てきます。はい、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。